今日の市長と語ろうは特別版でお送りします。先日行われた島田市長選挙で見事3期目の当選を果たされた染谷絹代市長のご自身の声で今後の市政のことについてお話しいただきたいと思います。聞き手は FM 島田の中根です。じゃあ市長よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
3期目を迎えることになったわけなんですけれど、はい、この先の4年間ですね、この位置づけというのはどのようにお考えですか。
本当にいろんなことを考えるんですが、やはり私はね、今回の選挙終わったばかりなんですけれど、一つ思ったのは、島田市民はいろんなことをよく見ています、よく知っています、よく分かろうとしています、で、そうした市民の皆様の一人一人の期待に応える4年間でなきゃいけないなということをもうつくづく肝に銘じています。そのためにはしっかり着実にやっていくこと、誠実にやっていくこと、市民本位にやっていくこと、これをやっぱり鉄則にしながら、ポストコロナでね、多分コロナが収束しても元と同じにはならないんですよね。社会構造も変化していく、それから人口も減って高齢化も進んで、少子化もこのコロナでまた一段と進んでいくという世の中にあって、島田市が次の世代の人たちにも選ばれる島田市でなきゃいけない。そのためにはやはりいろんな社会の制度が変わっていく中においてもですね、生き残れるだけの体質改善を島田市もしていかなきゃいけないんですよ。で、そこのところは3期目の初日にですね、職員たちに熱く話をしたところであります、しかし市民の皆様にというお話ですので、この8年でさまざまなお約束、4年ごとにこう公約みたいなものを挙げてきたんですが、それは全部第三者に評価をしていただいて、評価表みたいなものも公開してるんですね、ほぼ 100% 継続中のものも含めて達成をしています。しかしそれだけやってきてもですね、病院は新しくできましたし、夢未来パークの土地をどうしたらいいかということにも解決がついて、毎日たくさんのお客様が来てくださるようになり、新東名金谷インター周辺の土地利用も大変困っていましたけれども、門出ができて企業誘致の造成も順調に進んでいます。しかし一方で近所跡地はまだ決まっていませんし、金谷庁舎もですね、だいぶ老朽化して立ち入りが危険なぐらいになってきているんですが、今年それを解体する予定ですがね、その後どうやっていくかと、すでにもう絵はできていますけれども、そうした金谷地区の皆さんの拠点を整備していくようなこと、それから島田市民の安心安全の砦となる市役所の整備、それから学校もですね、子どもの数はこの30年間で4割減ったんです。でも学校はこの春23校になりましたが、それまでは25校あってですね、やはり今後の学校運営、なぜかというとですね、どの学校もみんな古くなってきたんですね、みんな立て直しが必要な時期になりました。やはりその優先順序も決めていかなければなりませんし、まだまだやり残したこと、まだ道半ばのことがたくさんあるなと思いまして、そういったことに道筋をつける次なる4年間でありたいなと思っています。
全世界的な災害と言っても過言ではないと思いますけれども、コロナ対策について市でもワクチン接種が始まっています。対応はいかがでしょうか。
今現実のことを考えれば、このコロナ禍の収束ということが、第一の今とにかく力を入れているワクチン接種のこともそうですがね、6月の7日から新たに73、74歳の予約を受け付けてまして、もう10日からですね、ワクチンの接種が始まっているんですね。ですから前倒しでできれば7月中に64歳以下の方たちも前倒しで接種ができるようにと、そんな対策もしています。で、感染拡大防止対策とともに市中の経済、本当にクラスターが起きたりしてですね、大変厳しい状況にあるんですね。この経済の回復のさまざまな政策は待ったなしでございますので、こうしたことにこの両立させていく、 アクセルとブレーキ、大変難しい選択ではあるんですが、やはり調節を問いながらですね、バランスよく島田市の感染拡大防止と、それから経済の回復という両軸をね、やっていかなければいけない。そしてもう一つはですね、大井川の水問題です。これも町のど真ん中を大井川が流れる、まさに大井川の地元中の地元のこの島田市が8市2町をまとめているわけですが、西の方はだいぶ新しい市長さんになりましてね、
そうですね、
はい、これまでの経緯やさまざまな議論の経過を知らない方たちが仲間に入ってきているわけです。すでに4人、
なるほど、
ね、こういう方たちもやはり一緒になって一枚岩で い続けるためには、やっぱり島田氏の果たす役割って大きいと思うんですね。こうした役割をしっかり果たしながら、この大井川の命の水を守るということにおいて、まあ、一歩も譲らぬ姿勢を貫いていますので、水を守るんだということについてはしっかりと主張しながら、しかしながら対立ではなくね、科学的、工学的な議論に立った対話をしていかないと、この先どうなるにしても前進がないと思っていますので、そうしたことについても力を入れていきたいと思っています。はい、
まあ、様々な課題が今お話しされたわけなんですけれども、はい、まあ、命を守るという、市民の命を守るという中でですね、はいはい、総合医療センターが、稼働しておりますですよね、し始めました、
はいはい、
この医療センターをですね、まあ、どのようにというか、
はい、
今後ですね、なんかお考えというのはありますか。
はい、5月2日の日にオープンをいたしました、はい、まあ、ヘリポートもドクターヘリが ね、到着できるということで、浜松からも15分以内なんですね。ですから川根本町とかも5分もかからずに着くと思いますので、はい、救急救命という意味では大きな役割を果たす病院になると思っています。またがん治療などの放射線治療もですね、県内で唯一というような最先端の医療機器も入っていますし、大幅にこの医療機器が良くなったと、そしてまた働く環境も整ったということで、医師も一気に増えてですね、現在100人の常勤医師なんですね。でこれまでも建物立派になっても医師がいなかったらってことをずっと言われ続けたんですが、この3月まで常勤医師は89人でしたね、しかしこれがもう4月以降もうすでに100人になっていますし、臨時の医師たちも含めれば相当な数の先生方に働いていただく、病院になりました。そしてこの志田灰原地区で唯一の感染症病床を持った専門病床がある病院でありますし、それから静岡県の中部ではね、県立総合病院とこの島田市だけが結核病棟を持ってるんですね、こうしたなんとか採算に合わなくても、地域医療にとっては必要なものっていうのが整っている病院なんです、ですからこの医療機器、そして先生方の体制、こうしたことをしっかりと周辺県域の皆さん方にお認めをいただくという中で、拠点になっていく病院であるというふうに思っていますので、そのようにですね、発展していく病院になるようにという意味においては、今後もしっかり力を入れて応援していきたいと思っています。
はい、この病院もそうなんですけれども、この市の庁舎の建て替えというのがございます、でやっぱり市民の中にはですね、財政大丈夫か、お金がかかるんじゃないかって声、どうしてもこれやっぱりついて回るというか出てくるんですけれども、この市の抱えるこう老朽化等のお話ございました。まあ、まずは市の庁舎の建て替えについて、まあ、希望というかお話を伺いたいと思うんですけども、
わかりました、市民の皆様いろんなお考えは私も十分承知をしております。しかし築60年を経てですね、躯体の方は何とか残ったとしても、天井や床、階段が大きな災害にあったときに維持できるかどうかわからないというような状況にありまして、大きな災害が、地震災害が主ですが、あったときに市民の安心安全を守り、復旧復興を一日でも早くするための拠点としては、やはりしっかりとした市役所が残るということが大事だと思っています。で、じゃあいつならそれが建てられるのかという判断を、今だということで判断したわけですけれども、それは総事業費 81億円かかるんですね。すでに使ったお金、設計費だとかそういったことも含めて81億円を予定しております。しかしその中にですね、金谷町と合併した時の合併特例債、あるいは合併推進債、こういったものの活用を予定しています。はい、でそれぞれ両方を使うとなるとですね、令和5年度中に市役所が完成していることが条件なんですよ。
意外と再来年ですね。
そうなんです。はい、ですから令和6年の3月までに完成してないと、その両方の有利な交付税措置を受けることができないんですね。大体の試算ですが、今後20年間で約40億円の交付税措置を受けられる。この市役所の庁舎の建設で81億円の総工費ですから、うち40億円を国から交付税措置していただけるということはとても大きなメリットがある時期で、81億円を全部自前でやりなさいって言われたら、学校も建てなきゃいけない、道路も作らなきゃいけない、市民の皆さんの安心安全や高齢者のための福祉や介護、医療、こういったものに、大変お金がかかる時代にあってですね、市役所だけに81億円を、島田市の単独のお金で出すというのは大変難しいと思っています。そして病院を建設するという、その後からこの病院、市役所の老朽化の話が出てきたわけですけれども、いずれ建て替えなければいけないということで、公共施設等整備基金ということで、一般のご自宅で言えば貯金に当たるような基金を積み立ててきたんですね。行政の基金はその目的以外のものには使えないので、公共施設を整備するときのためだけの基金なんです。ですからこういった基金を使い記載をしていけばですね、一般会計からの繰り入れは3億円なんです。81億円中の一般会計からの繰り入れ金3億円で今計画を立てています。これでやれると。だとしたら今やらないと60年経った庁舎を5年も10年も置いとくわけにはいかないんですね。で少し伸ばすことによってまた設計をやり直して部材の積算などをしなければいけなくなると、それだけで2億3億がロスになってしまう。そういうことを考えると、やはり市民の皆様のご理解をいただいてですね、今建て直すことが将来にわたっての一番ベストな時ではないかという選択の中で決めさせていただいたことです。
なるほど。はい、師匠、それでですね、はい、今まで結構こうハード面のお話がありましたけれども、はい、師匠も就任当時からですね、子育てですとか、はい、もうシルバー世代の健康寿命とか、はい、そういったところに、力を注がれているという印象を持っているんですけれども、はい、その点、はい、教えていただけますか。
おっしゃる通りです、ね、やっぱり市民の幸せというのはですね、ソフトハード両方重なって初めてなんですね。特に地域の中で安心して住み続けられるというためには、この地域の絆がなければつながっていきません。それから若い方たちの、移住定住って言いますか、子育て支援でここに住む若い人たちを増やすためには、子育て支援や教育だけではなくてですね、移住定住の支援でありますとか、それからお母さんたちの働く環境の支援でありますとかね、さまざまな施策を重ねて、先進的な施策を重層的にやっていく中で、島田市はこの7年間30歳代と10歳未満の人口が増え続けてきたわけですね。これをやっぱり地域のブランド力に育てなきゃいけないと思っています。さらに磨きをかけてですね、寄り添う支援をしていきたいなと思っています。これは高齢者へも子育て世代へもそうですが、そのためにはやはり市民の皆様からのお声を直接伺うということがとても大事だと思っていて、まさに、市民ニーズに応えられる、そういったきめ細やかな政策ができることが、この町の強みになっていくだろうと考えています。はい、
やはりこの1期目2期目そして3期目、これやっぱり3期目、この大きな期待をしてもよろしいですか。
はい、しっかりと見えてきたものがございますので、全力を挙げて頑張ってまいりたいと思います。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は特別版として3期目を迎えた染谷絹代市長にお話をいただきました。市長と語ろう。次回もお楽しみに。